大学広報番組研究室から、こんにちは。皆さんこんにちは、寺尾英子です。今週から2週にわたってご出演いただくのは、理学部数理学科構造数理学教授でいらっしゃいますシャクマトフ・ディミトリ先生です。先生のふるさとロシアでのお話や、専門の構造数理学の魅力などについてお聞きしました。シャクマトフ・ディミトリ先生はベラルーシ共和国のミンスクでお生まれになったんですよね。
はい、
はい、
ミンスクです。
ミンスクで、まあ、この番組のタイトルが研究室からこんにちはというタイトルなんですけれども、こんにちはって、
あ、こんにちは
違う、日本語じゃなくてベラルーシ語、
ベラルーシ語でちょっと覚えてないんです。忘れてしまいましたが、
何年離れて、
ロシア語はドブリデン、
ドブリデン、
そうです、
ドブリデン、
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 皆さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。私もモスクワでお育ちになった方とこうして初めて話すんですけれども、
あ、そうなんです。
はい、もう先生の印象が私のその国の印象になってしまうかと思うんですが、モスクワというとイメージはずいぶん寒いところじゃないかなと思うんですが。
あ、そうですね、冬は結構寒いですね。まあマイナス20度とか、
マイナス20度、
マイナス30度も時もあります。
ミンスクも同じようにも、
ミンスクも大体同じですよね。マイナス28度になるとその学校休みになりますので、子供たちはみんな喜んでる。だけど最近は珍しいですね。
冷え込むのが珍しいぐらい
だんだん暖かくなるでしょ、地球温暖化で。もうマイナス28度もほとんど下がらないんですね。
でも夏もあまり気温が上がらないって。
夏は逆、気温が、まあ、30度までも
行きますか。
行きますよ。だから北海道と大体同じですよね。まあ、もうちょっと北海道より激しいかな。
激しい、
海が遠いだから。
そうか、
海が近くなるとその変化は幅の少なくなります。
うーん、子供の頃はずっとミンスクでお過ごしになって、は
い、そうです。
ちょっと楽しい先生なんですけど、どんな子供時代を過ごされたんですか。
そうですね、7歳頃ぐらいかな、私の一番好きな遊びというか、
はい、
自分の部屋で小さなバスとかね、バスみたいな、小さな車を動かしたりとかね、そのバスストップを作ったりとか、あとは時間割表を作ったり、もちろんストップの名前も付けたりとかして、その時間割通りに運転してたの。バスの運転手になりたかったらしい。
なるほど。今でも日本でもね、その部屋の中に模型を組み立てたりバスを走らせたりっていう子供はいると思うんですけども、時刻表もお作りになって。
あ、作ってましたよ。そしてこう時計を、
時計見ながら、
時計もあったんだから、その時をちゃんとこの時間を待って、そして扉を閉まります。次のストップは例えば猫の食堂前とかね。
猫の食堂前、
そうです。猫は食べるところであって、そこでバストップもちろんも来て。
あ、なるほど。じゃあ日赤前とかいう土地の名前じゃなくて、本当に部屋の中にある。
そうそう、部屋の中では炭素前とか、こういう名前です。
じゃあ炭素前を5時出発とか、そんな感じなんですか。
そうそうそう、だからちゃんとこうその時間通りに運転してました。
わあ、楽しい。ちょっとミニチュアの世界ですよね。
そうです。
それは運転士さんになりたかったとか。
その時はなりたかったと思います。
でもまた全然こう違う方向に進んでいきますけど、まあそれまでにもいろいろなこう趣味とか興味を持たれたことっていうのはあるんじゃないですか。
まあ中学校頃になったら、例えば植物を育てたりとか興味を出てきて、部屋中のその特別の、まあ観葉植物だけど、いろいろ育てたり しました。そのうちにもレモンの木も育てました。
部屋の中でレモンの木を。
部屋の中で、ちょっと寒いですけど。
そうですよね。
だけど、まあロシアの家の中は、まあ、アパートメントとか、その北海道と一緒で、あまり気温が下がらないので、暖房をしてますので、まあいつもは何か20度ぐらいの気温です。冬でも外はマイナス20度だけど、部屋だけで20度、そのコントラストは楽しいです
ね。もうビニールハウスでこう植物を育ててるような感覚なんですかね。
そうですね、ただビニールの代わりにそれは部屋だけど、壁があるんですけど。
そうですね、例えが失礼でした、ごめんなさい。私たちが想像できないぐらいの寒さだと思いますからね。
でもまあちゃんと暖かい服すれば、 全然逆にその楽しいですよね、
うん、
例えば雪があったりとかね、
あ、
そして茎はすごくフレッシュですね、新鮮な茎、
ね、
冷たくて、
はい、
うん、そのだから夏のと冬の差を感じるのも楽しいですね、うん、
本当に寒いこう時期を過ごして暖かくなってくるとその暖かさが嬉しかったり、
そうですね、うん、
寒い時は寒い時でその空気の張り詰めた感じですとか、
はい、そうです
ね、気持ちよかったり、
うん、そう、だからまあもちろんそのままで出ると寒いですね、だからその代わりにいろいろ服はあったりとか、ね、帽子もあったかい帽子もありますよ、
ね、よく見ますね、ふかふかの、
そうそうそう、
ね、
あの帽子はあんまり最近使ってないですけ
どで高校に入ってから今の研究につながる分野に徐々に入ってくるわけなんですけれども、高校の時はどういったことを勉強してらっしゃったんですか？
そうですね、高校に入った時にちょっと特別の情報科学系の国に入りました、う
ん、情報科学、
そこで中心として、まあ、計算機とあとは、まあ、数学の中心でしてね、そしてその高校では特別の、まあ、昔のすごく大きな計算機があって、ええ、そこで実際の計算を行った練習もしました。それはすごく楽しかったですね。
あ、楽しかったですか、うん、今なら本当にパソコンがありますからね。
そうですね、
打ち込めばパパパパパって計算してくれるんですけれども、ね、先生の時代っていうのはやっぱりその機械もドーンと大きなものだったんですか？
機械は結構大きかったですよ、うん、だから多分我々の高校では一台は多分200平米ぐらいの場所で撮ってました。
一台で200平米、
そうそう、そう、多分20メートルかける10メートルの平米で、ちゃんと冷房もついて、
あ、もう機械のために、
そうそう、機械のために新鮮な空気を保つためにその部屋入ってはいけないんですけれども、学生だけ、まあ、その部屋に入って実際のそのパソコン の、うん、対応を見ながら計算できたのは私にとってすごく嬉しかったです。
やっぱりそういったスケールの大きさとか、あと再生のことをやってるっていうのがこう魅力的だったんじゃないですか？
あ、そうですね。そして、うん、データ入力も昔の方式は多分今はみんな知らないと思うんですけど、今はただのキーボードのとこ何かタイピングしたりとか ね、
はい、
しているんですけれども、昔はキーボードがつながってなかったから、特別パンチカードみたい、四角いカードがあって、はい、そこでそのアノが来て、場所に決まった場所で穴開けるとこれ1、開いてないだったら0になりますね。そして特別の機械を使って、例えばナノ入れるとこれ101とかね、111とかね、こうちゃんとパンチしてくれるとかね、
うん、もう穴だらけの紙を機械に読み込ませるみたいな、
そうそうそう、そしてこの紙が美しいですよ。
あ、そう、
美術的な面もあって、うん、そしてこの紙もちろん1枚で押さえないから、プログラムが長いほどはその紙を枚数も大きいですので、はい、まあ、私はここの時に、うん、16歳と17歳をその一つのプログラムが書いて、それはだいたい500枚でしたよ、そのカードは。
一つのプログラムで500枚、
そうそう、そこで重さでも私はすごく楽しんでいました。自分でこういう500枚ぐらいの大きさのプログラムが書いたというか、すごく嬉しかったです、うん、
もうその1枚に、ま、目で見えるのは穴だけですけれども、どのくらいの数字が本当は打ち込まれているものなんですか？
まあ、計算機は一般的に演算を行ってくださいという指示ですね。行ごとに書いてますね、そっちのカードで私の覚えでは多分12行があって、
12行
すなわち12行しか指示が入れない、はい、ということは、まあ、500枚だったら6000指示になるんですね、私。
すごい。でもそういう時代を過ごしてこられたら今はちょっとつまらなくないですか？
まあ、そうですね、その面白さはなくなりました、ある意味でね。
紙のずっしりとした重みとか、そのパンチの美しさとかね。
そうですね、それはありません、今はね、うん、そして読み込むの時にカードの調子が良いだったら、はい、スピードも早く読み込むんですね。なんか1秒は多分10枚ぐらいいけると思うんだけど、はい、もうちょっと紙が古くなると、うん、その紙詰まりとかね、
ありますね、
なるから、
今でも
ね、ゆっくりいってますよね。その機械がちゃんとうん、まあ、コントロールしてくれるとか、なんかそれ非常に楽しかったです、う
ん、あ、聞いてるだけで先生が生き生きしてらっしゃるんで。でもこの時は情報科学の勉強をしてらっしゃって、それから今度は数学科の方に変わっていくんですよね。
あ、そうですね。
これは いつのタイミングで数学科に行かれたんですか？
これはそうですね、まあ、大学に入った時にも数学科に入りました。
なんか先生の勧めか何かでですか？
先生の勧めもありました、私の先生はそうですね、中学の先生は、私は多分数学者になるしかないと言われましたから、いやなぜかあまりわからないんだけれども、女の人の先生ですけれども、彼女の言い方としていろいろ問題があって、まあ、回答もありますね、私の回答の方が様子取りじゃなくて、何かいつもすごく長かったですよね、何か夜道のぐらい取って、結局は結論まで行ったんですけれども、何か普通ではなかったから、なんか自分で多分考えて自分で作ったから、その普通の回答とちょっと違う、その回答の量は多分多かったので、彼女はまあ数学者の脳じゃないかと言われたかもしれない。
ああ、なるほど、うん。例えばもう、この答えは何って言って、A から B に行くのに、先生はもう寄り道して、枝葉つけて、いろんなとこ回って回って B にたどり着くみたいな。
そうそう。これはあまり、よくもあるかどうかは分かると思うんですけれども、まあ、しかしこういう私を見つけた答えはいつも何か寄り道の答えでしたので、
でもそういうふうにこう発想を豊かにしていろいろ計算方法にたどり着いていくっていうのが今のこの研究にもやはりこう役立っているんじゃないですか？こういった方法もあるんじゃないかっていう。
もちろん数学ではこういう回答しかないというわけでもないから、いろいろの回答法もあって、だからそこでちょっと違うことを考えるとまた新しい発見とかできたりになるので、まあ逆に言えば新しい道を見つけるのはそれはポイントですね。
なんか先生のお話を聞いてると私数学苦手なんですけれども、ちょっと楽しいなと。
いや数学はすごく楽しいです。
数学すごく楽しい。
まあ楽しさはもちろんいろいろな楽しさがあるんですけれども、私は一番好きのところは論理的の考えとかね、そしてもちろんくっつくの定理があって、そして補足があって、もう成り立つか成り立たないかもはっきりさせるということはね。だから私小さい時に何かこういうゼロ一というこうはっきりさせるの世界を好きでしたよ。人生ではそのあまりはっきりはないじゃないですか。
そうですよね。
だからそういうはっきりさをまとめるという面でも、もしかしたら数学を選んだかもしれません。
こう曖昧ではなくて。
そうそうそう、曖昧の方が私あまり好きじゃなかった。
なるほど。もうそういうところも中学の先生は見抜いていらっしゃったのかもしれないですね。
かもしれない、
じゃあまた来週もですね、数学を好きになるように、またそして先生のご家族のこともちょっと興味があるので聞いてみたいと思いますので、また来週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
愛媛大学広報番組研究室からこんにちは。来週も引き続き理学部数理学科のシャクマトフ・デミトリ先生にお話を伺います。お楽しみに。